皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
まあ、今週はね、新聞はもう新型肺炎の話でね、持ちきりだったんですけれども、ラジオテレビもね、僕ね、ちょっと気がついたことがあって、
はい、何でしょう。
マスクしてる人は多いけど、手洗いが日本人いい加減なんじゃないかなと思ってね、
はい、
トイレで手洗わない人が、しかもきっちり洗わない人が多いね、見てると。
そうですか。で
マスクなんかよりも手洗いが重要だってみんな言ってるじゃないですか。
そうですね、
それで思ったのは、ポルトガル行ったじゃないですか、年末年始、
はい、
そしたらね、ヨーロッパの連中はパリの空港でもそうだったし、ポルトガルでもそうなんだけど、ほぼ全員トイレから出るときはちゃんとですね、洗剤を手につけてしっかり洗うんですよ。昔はそうじゃなかったので、なんかの売りに社会的にああいうことをしようという合意が成り立ったとしか思えないんですよ。
そうですね。
ヨーロッパでももちろん感染者は出てますよ、
はい、
だけどもあんまりいないじゃないですか。まあもちろん武漢とのね関係が薄いってこともあるんだけど、今ね放送の前に僕取りに来たんだけど、
洗
剤をねシャーッとつけてね
、はい、
洗い漏れがないようにしろってね、あの言ってましたよね。
私も比較的、
ああそうですか、
はい、じゃあ必ず石鹸
で、はいはい、そういうふうにねした方がいいなというふうに感じますね、
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ、
ぶっ壊しちゃえば壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。スマートフォンなどを通じ、保険や投資信託など複数の分野の商品を販売する金融サービス仲介業という業種が2021年度にも誕生します。現在は銀行や保険など分野別の販売登録が必要ですが、政府は規制を緩和し、新興のフィンテック企業などの成長を促します。
これはですね、当然の流れかなというふうに思いますよね。店舗なんかでもワンストップショッピングとかね、一箇所で全てができる。で、今までだと銀行行って保険会社行ってとか ややこしいじゃないですか。で、スマホの中にはそういうものは全部詰まるようになってくるので、業界というね境目がなくなって、徐々に統合サービスになっていくと。まあそれはあのテクノロジーの変化の中で自然の流れかなというふうに思いますよね。
FRB、 アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、政策金利の現状維持を決定しました。記者会見したパウエル議長は、新型肺炎の拡大について世界景気への影響を注視すると述べ、警戒感をにじませました。
声明をその直後に読んだのかな、何の変哲もないなと、予想通りだなと。僕はいつも FOMC のね声明が出ると文章書いてるんですけど、書く気がしなかったんですよね。ただし記者会見ではパウエル議長がですね、やっぱり新型肺炎の影響について、それはそうですよね、あの中国の景気はどうなるかわからないわけなので。ただ一つ言えるのは、アメリカの長期金利がまた下がったということが言えて、で円高に少しなりましたよね。まあでもこれ以上下がることもないかもしれないしと。まあ、マーケットの影響についてはですね、後で取り上げようと思います。
ヨーロッパ議会は本会議を開き、イギリスの EU 離脱を定めた協定案を賛成多数で可決しました。イギリスはすでに関連法案を成立させ手続きを終えており、加盟27カ国の承認を経てイギリスの1月末の EU 離脱が確定します。
今年末までにイギリスとね、EU の交渉、貿易交渉がまとめようという方向なんですけれども、これ、イギリス側の希望ですけどね、なかなかそうはいかないんじゃないかなというふうに思います。今年の6月までにですね、この交渉期間を延ばすかどうかという話し合いもあるんですが、 EU はですね、イギリスが離脱したことによって27カ国、やっぱり巨大なね、複雑な利害が絡み合う組織なので、イギリスとの交渉も長引くと思います。で、まあ懸念はですね、交渉がうまくいかなかった時に、結局合意なき離脱のような混乱状態が起きるのではないかということで、うまくいかないとイギリスという国がですね、例えばスコットランドが離脱するとか、そういう形で、100年後の世界から見るとあの時イギリスという国がね、大きな分岐点に差し掛かって間違った道を選んじゃったという方向に行かないとも言えないというふうに私は考えますね。
ウクライナ疑惑に関するアメリカのトランプ大統領の弾劾裁判は、真相を知るとされるボルトン前大統領補佐官の招致をめぐる攻防が最終局面に入りました。ボルトン氏の暴露本はトランプ大統領罷免を求める民主党に追い風となっており、共和党指導部は一部で招致容認論が出始めた党内の引き締めを強める構えです。
現在の上院のね、議席数から言うと、これ多数決で決まるので、招致するかどうかはですね、共和党から4人離反者が出ないとボルトン招致は決まらない。で、決まらないと招致しないまま評決によってですね、トランプ大統領は無罪ということになりかねないというところですね。でもボルトンさんの書いた本の中身というのは一部出てきていて、その中に強くトランプ大統領が選挙という自分の目的のために外交政策を利用したんじゃないかという疑いが書かれているのではないかと。であるからして彼を呼ぶべきだという意見はですね、共和党の中にも少しあるんですよ。で、今それ2票だとこう言われていて、あと2票出るかどうかが大きなポイントでですね、まあこれ、私が喋っている間にも丁々発止の駆け引きが行われると思いますが、案外すんなりとトランプさんは無罪ということになりかねないというふうに思いますね。
新型コロナウイルスによる肺炎が猛威を振るう中国で、急激な経済発展の陰で放置されてきた社会の歪みが浮き彫りになっています。インターネット上では誰かが捨てたマスクを段ボールに詰めた写真が拡散されており、捨てられたマスクが流通しているのではないかという不安が中国全土に広がっています。
新型コロナウイルスね、映像を見てもそうなんですけれども、武漢の映像を見てもね、一っ子一人歩いていないようなね、壮絶な状況になっていて、もちろんマスクも足りないであるがゆえに、日本に来た中国人が日本のコンビニ含めてですね、大量に買う、よって日本でもマスク不足になりつつあるみたいな状況になっているので、こういう映像はですね、政府が見て隠しちゃうんじゃないかなと思うけど、結構初期においてはね、バーッと広まって、それがデジタルだから複写されてまた出てくるということになっていて、 SARS の時は半年続きましたから、こういう状態がね、今のような厳しい状態が半年もし仮に続くとしたらですね、中国の経済成長率も例えば 4% を割るとか非常に厳しいところに来て、共産党の今の体制に対する不信感にも拡大しかねない。まあこれ後でまた触れますけどね、中国にとっての習近平体制にとっての大きな試練になりつつあるような気がしますね。
WHO 世界保健機関は、中国で発生した新型コロナウイルスによる肺炎について、国際的に懸念される公衆衛生の緊急事態と宣言しました。安倍総理大臣は衆議院予算委員会で、感染症法で定める指定感染症の政令の施行を2月1日に前倒しすると表明し、我が国に入国しようとする者が感染症である場合には入国を拒否する。感染者であることが確認できない場合でも、入国管理を強化すべく運用を速やかに検討すると説明しました。
まあ、2月1日って言えばこの週末ということですよね。1日にこの番組をお聞きになっている人は大勢いらっしゃると思うんですけれども、指定感染症ということになるとですね、例えば中国から補菌状態で、またまあ補菌でも症状が出てない人がいっぱいいるらしいのでわからないんですけども、入国を拒否するとかですね。で、結構こう世界に大きく広がっていてですね、昨日かな、ニューヨークタイムズ読んでたら、中国嫌いが世界的に拡散しているというね、記事もありました。日本には中国の旅行者の方々がいっぱいいらしていて、 それは私なんかはまだ歓迎する気持ちはあるんですけれども、やっぱりそれ中国政府がきっちりね対策を取った上でという前提なんですけど、どうもそうでもないみたいだというところもあるので、またこの問題は後でですねお伝えしたいなと。アメリカはもう中国への渡航を国民に危険ですよという警告もね出すに至っているので。
今週のニュースファイルでした。
まやみきです。ビギナーから経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはやはり猛威を振るっている中国で発生した新型コロナウイルスによる肺炎についてです。
世界にいろいろな問題を突きつけましたよね。はい。SARS はね、2002年から2003年、世界にとっての大きな問題になったんですけれども、現在の患者数はですね、中国だけでその時の世界全体の数を上回っているわけですね。死者もですね、日々大きく増えていて、ね、相当深刻な問題になりつつあるなということと、中国をめぐる人物の動きがですね、相当停滞してきている。つまり、武漢の近郊に住む人たちも、日本政府、アメリカ政府などはですね、飛行機で国内に避難させる方針を出しているんですけれども、とにかく中国国内で移動できないので、
そうですよね。
飛行機にも乗れないという人が多く出てきているという話がありますよね。実態はよくわからないんですけれども、中国国内でかなり厳しく長距離バス、鉄道を含めてですね、人の移動が制御されている。で、集会も禁止されている。であるがゆえに、オリンピックに絡むね、予選なんかのスポーツイベントも中止されていると。で、影響がどんどんこう拡大しているっていうのがね、現実ではないかなというふうに思います。で、そればかりではなくてですね、武漢には日産とかホンダとかですね、日本企業も出ているわけですけれども、はい、日本人がかなり引き上げてきているということは、どう考えても日本人は重要な地位に、現地企業のですね、重要なポジションにいるわけだから、はい、生産とかですね、著しくそれだけで落ちるし、そもそも作っても物の移動が許されないので、中国経済全体に対する影響というのも出てくるということですね。
はい。
で、やっぱり中国から来る人の中に感染者が数多くいるということがわかると、どういうことになるかというとですね、やっぱり中国からの旅行客を拒否しようじゃないかという動きも一部では出てきていますよね。
はい。
で、それは中国国内でそうであって、武漢から来た人は村に入れないみたいな感じでね、村を封鎖するみたいなね、動きもこう広まっているようなので、相当深刻な問題になってきているのかなというふうに思います。SARS の時もそうだったんですけれども、その時よりも中国が世界経済におけるサプライチェーンの中で重要な地位を占めている。まあもちろんプラスワンの動きでですね、中国以外にもサプライチェーンの一部を移そうという動きはあったし、アメリカと中国が貿易戦争したことによって加速した面もあるんですけども、でも、やっぱりかなりの部分がですね、例えばアップルさんもそうなんだけれども、相当中国で作っているという面があって、世界経済に対する打撃が多いということですよね。
はい、
パウエルさんも言ってるんだけれども、新型肺炎の影響は、これからどのくらい続くのか、ワクチンがいつ開発されるのか、どのくらいで制御できるのかという問題がある。で、これは非常に大きな問題だし、誰も今確信を持って言えないことじゃないですか。はい、で、あと僕はやっぱり思ったのはね、中国でなぜ SARS が発生し、で、中国でなぜ今回のような新型肺炎ができるかっていうことはよく考えなきゃいけない。それは、鶏とか豚とか家禽類がね、極めて人間と近い位置で生活している。であるがゆえに、例えばコウモリのウイルスが豚に移って、人間と非常に近い免疫系を持つ豚から人間に感染するというようなことの原因になってるわけですね。で、今回も武漢の海鮮市場と言われてるんですけども、実は様々なありとあらゆるね、机以外の四つ足が全部食べるって中国の人についてね、言われることもあるんですけれども、 見るとね、マーケットで乱雑にね、はい、ここはウサギの肉とかこう、置かれているんですね。あれはやっぱりウイルスが拡散する、または人間がその一種のウイルスと接触するね、大きな要因になっているんだと思うんですよ。やっぱり中国には生態系、人間と動物との位置取りみたいなものを変えてもらわないと、これからも同じようなことが起きるというふうに思いますよね。
はい、
あと、いろいろ言えるのはですね、やっぱり中国が去年の末に武漢の医者の方々8人がですね、グループチャットのような形で新しい、どうも我々は今まで知ることがなかったウイルスがいるようだというような話をしていた段階で、
はい、
デマを広めたと言ってですね、その8人を逮捕したとも言われてます。で、その後についても初期の発表がおかしかったと、これ中国国内からも相当大きな批判が出ているわけですね、
はい、
で、なんだかんだ言ってやっぱり共産党一党独裁の体制というものが情報を隠蔽する傾向がある。で、それを打ち消すために習近平さんはですね、全部公表するんだって言ったんだけど、最近になって急激に患者数とか死者が増えているのは本当に正しい数字なのかという疑念も残りますよね。そういう意味では、今回の新型肺炎が世界に突きつけた問題は、もちろん中国に突きつけた問題が一番大きいんですけれども、サプライチェーンの問題とかですね、相当あるなというふうに、中国は世界経済の中で占める位置が高くなっちゃったのでね、
はい、
GDP 世界第2位と、で、もうすぐ1位になるんじゃないかと言われている中で、世界経済の新たなリスクがね、はい、改めて示されたということだと思いますよね。
はい。伊藤さん、この新型肺炎は今週のマーケットにも影響を及ぼしましたね。
週明けはね、大きく反落するだろうなと、はい、ショックが大きいのでね、やっぱり日本もアメリカも大きく下げましたと、はい、でもその後はですね、まちまちって言えばいいのかな、反発って言えばいいのかな、この放送を収録する直前の木曜日のニューヨークのマーケットはね、はい、結構力強く反発したし、ね、金曜日の日本の市場も大きく反発したと。僕はですね、毎週月曜日に長い文章を書いてるんですけど、そこでイニシャルリアクションとしては結構世界のマーケットは打撃を受けるだろうと、
はい、
ただしその打撃は長続きしないかもしれないというふうに書いたんですね。で、それはいくつか理由があって、
はい、
死者がですね、やっぱり中国国内だけなんですよ、今のところね、私が喋っている現時点で言うと。で、それは一人の感染源から何人に移るかというですね、 SARS の時よりも少ないんですよ。つまり無限に病気がある人からある人、別の人ってこう移るかというとそうじゃなくて、はい、スーパースプレッダーとこう呼んでもいいのかもしれない。その人からウイルスが移って、その人がまた感染源になる確率は落ちて、
はい、
で、その先はまた落ちるということでですね、感染の限界というのがもう感染症にはあるとこう言われていてですね、それが比較的レンジが長くないんですよね。感染力が強まっていると中国は言ってるんだけれども、はい、無限ループで感染が広まるわけではないということで、致死率がですね、どうも今の状況では 2.3% ぐらいではないかとこう言われてるんですね。で、SARS は 10%、
はい、
要するに感染して発症した人の 10% が亡くなったとこう言われてるんですけども、今の段階では 2.3% ということでですね、ということはどういうことかというと、感染力は SARS よりむしろ強いかもしれないけれども、死ぬ方は少ないということはどういうことかというと、死なないで感染しても普通の風邪みたいになっちゃう人も結構いるという状況ですよね。だから致死率が上がってこないと、少し慣れてくるとどういう影響があるんだというふうに考えたときには、今はデジタル中心の世界経済なのでそんなに影響ないかもしれないなという判断が出てくると思ったんですよね。で、あとやっぱりこういう感染症はですね、人類の歴史の中で繰り返し起こってきたことなので、エバラも大騒ぎしたけれども死者はそんなに出たわけではないということから考えれば、もちろん中国経済の減速とかですね、人の移動の減少、まあ日本に来る観光客の数はね、中国から来る観光客の数は著しく多分減るんでしょう。で、世界的にこれがですね、広まれば、やっぱりもう海外行くの嫌だから自分の家にいようっていう人も出てくるかもしれないし、減速要因ではあるんですけれども、過去の例から言ってそんなに長く続きするものではないということですね。木曜日のニューヨークの株式なんかを見ていたり、金曜日の東京を見ていると、その前から比べると、それほどドツンと落ちたわけではないという状況なので、しばらくはですね、そんな上がったり下がったりを繰り返すのではないかなというふうに見てます。
はい、
まあ、もちろん影響を軽視するわけではなくてね、 材料として織り込めない材料がないっていうのがマーケットなので、やっぱり結構織り込んできたのかなと。これからはだから WHO がね、緊急事態宣言出しましたけれども、はい、中国に旅行しちゃダメよということは言ってないんですよね。で、それでニューヨークの株上げたんだけど、でもアメリカは危険だってこう言ってるわけなので、現実の方がそっちの方に向いている。その影響はどうなのかとかですね。いろいろまだ疑問はあるんですけれども、私はそれほどね、悲観的には見ていないということですね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、綺麗なお星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、久しぶりにポケモン GO の話をしようかなというふうに思います。
はい、
まあ私は皆さんもご存知の通りね、初期から始めていて、はい、まだこうやってるんですよ。それはまあどうせ歩くんで歩くんだったらただね、歩いててもしょうがないということで、
楽しいですもんね。
やってたんでしょ、一時。
はい、
やめたんですね。
はい、
うん、そういう人多いです
すいません。
でもやめたけどまた始めてるという人も多くて、今日なぜポケモン GO を取り上げるかというと、ゴーバトルリーグというのがですね、
はい、
今週から、まあ、トライアルベースで始まってですね、それは PVP とこう呼んでるんですけれども、対人戦ができる。つまり自分の持っているポケモンの技を使いながら、相手が持っているポケモンと戦って、相手のポケモンは技を持ってますから、その技と技を戦わせて、
はい、
3匹ずつ戦わせるんですけれど、どっちが勝ったかとかですね、早く相手を倒したかということを PVP って言うんですけれども、それがシステムとして、スペックの中に組み込まれてですね、今週から始まったんですよ。まあ私も少しやってみたんだけど、
はい、
ゲームってこんなにエボルブするのかなと、つまり進化するのかなと思うくらい変化してきているんですよね。で、最初はまあ図鑑埋めのゲームみたいなね。
そうでしたよね。
あなたがやった頃はその頃なんだけども、
はい、楽しんでた頃はそうでした。
その次に色違いのポケモンが出る、まあそれも図鑑埋めのゲームだけれども、はい、バトルという側面もあって、で、それは、あちこちに立っている、新橋の駅なんか5つぐらいあるんですけれども、ジムに置かれている大物をゲットするということとかですね、ロケット弾って言われているポケストップに救う、悪しき連中と戦うとかですね、まあいろいろあって、毎回毎回エボルブしてきたんだけれども、
はい、
このGO バトルリーグっていうのはですね、極めてワールドワイドなゲームになってるわけですね。例えば私が今日システムの中に入って誰かと戦うっていう申し込みをすると、
はい、
世界のどこの誰だかわからない人と、
はい、
国旗も見えないんですよと戦えるということになってですね。
そうなんですか。
これはまあ面白いなと、で僕はね今まであんまりやってないんですよ。というのはね、知り合いと戦ってもねあんまりいい影響はないなというふうに思うし、そんなにやってる時間もないし、家で家族がいるのにやると失礼じゃないですか。
そうですよね。
で、
そうでしょ。一家団らんの時間ですから。
うん、そうそう、うん。それやらないんですけれども、これはね、世界の誰かとちょこちょこっと電車に乗ってる時でもできるということでね、まあ面白いゲームの展開でですね、今度はですね、e スポーツがオリンピックに入ってくるじゃないですか。
はい、
まあ東京はトライアルベースなんですけれども、それの候補にもなりうるかなと。まあただね、日本でもアメリカの人口の 4% がそれちょっとぐらいしかやってないゲームなので、運営しているナイアティックっていう会社があるんだけども、それなんとか参加者を増やそうとしてるわけですね。そうするとどうするかっていうと、新しく入ってきた人でも参加できる仕組みを一生懸命考えるわけですよ。
はい、
増やしたいから。で、企業なので、やっぱり儲けなきゃいけないので、参加者が増えた方がいいわけじゃないですか。で、そうすると、ずっと長くやってる人が有利なような状況を崩そう崩そうというモメンタムが働くわけですよね。ベースを少し入れ替えたりですね、
はい、
あの枠組みを変えたりして、新しい人でも参加できますよって言って誘い込もうとするわけですね。そういうのも含めながら、いろんな楽しみ方をするグループができるのがポケモン GO の面白さでですね、
はい、
PVP で俺は一番だっていうのを競いたい人とかですね、 引き続き歩きの友だから図鑑埋めでいい人とかですね、同じゲームの中でも、あ、この人はこっち系の人だな、この人はこっち系の人だな、この人はこっち系の人だなというようなこうグループができてきてるんですね、
はい、
で見ているとこの人このまま対戦にはまり込んだら人生大変なことになるんじゃないかなと思うような人たちもいたりするんですよ。それは歯止めもね、
はい、
上側がしていて1日に15回しかできませんみたいな仕組みを作っているんですけど、
ちょっと上限があるんですか。
そうそうそう、まあいろいろ考えているんですよね。でポケモン GO は以前ですね、ポケモン GO をやりながら運転していた人が事故を起こしたりして問題になったこともあるので、はい、私はですね、でも思うのは世界中の人たちが一つのアプリを通じて交流し合える、どこの誰だかわからないのがちょっと問題なんですけれども、これはやっぱりゲームとしてね、昔なかったことなので、
はい、
デジタルゲーム他にもいっぱいあって、それはもういろいろな形が行われているんですけれども、やっぱり面白い展開をね、しているのかなというふうに思います。まあどういう着地で最後どういう形で終わるのかわからないし、いや終わらないという人もいるんだけども、今週からね、ポケモン GO の世界が大きく変わったので、まあいい割、両方の面がありますよ、
はい。
ちょっと皆さんに報告しておこうかなというふうに思いますよね。
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは、ポケモン GO、GO バトルリーグの開始についてでした。
マヤミキです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ、不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週ね、尾道にちょっと行ってきたんですけれども、この放送局のすぐ近くに虎ノ門ヒルズあるじゃないですか、我々がたまに行くね、
はい、
でそこに第2ビルっていうのかな、2番目のビルがほぼ完成しつつあるわけですよ。
そうですね、
もうほとんど2月かなんかにオープンするんですよね。でいろいろ話してたら尾道でね、尾道の海運の船の中の水施設を作っていた会社が水回りを全部やったっていうんですよ、はい、それどうしてかっていうと、船の中の水のシステムってコンパクトにしてはめ込むような形でやらなきゃダメじゃないですか。だってね、移動するわけだからコンパクトにやらなきゃいけないでしょ、
はい、そうですね。
でその工法が人手不足の今の建設業界ですごく受けて、それは虎ノ門第二ビルもそういう形でパカパカパカッとはめ込むような形で水施設を作る会社がね、尾道だっていうんですよ。で、ね、僕は尾道の話はこの番組でも何回もしたんだけど、
はい、
まあ面白い企業があるなと思ってね。そしたら福岡ドームもね、水絡みのねことをやってきたということなので、隠れたね大企業が尾道にはあるなと、我々の知らないところでいろいろなところの技術が、
はい、
新しいビルにも使われているというのがね、非常に面白いなというふうに思いました。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。